誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。ダルトクラジオ第177回となります。今回はほんのりと怖い話より7台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分かれへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか、なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。ほんのりと怖い話より、普通の石ころ。友達 B の話。 B は不思議な人なんだよ。友達 A や友達 C なんかと飲んでたらさ、 B が何気なく握ってた石が、飲み会が終わったら色が変わってたんだって。手に汗かいて水分がとかってわけでもないし、温度で色が変わる石ってわけでもない普通の石ころだしかったんだけどね。その時俺はいなかったけど、 その席にいたみんな見たんだって。次、妹が家で。昔付き合ってた相手の母親の話。その相手っていうのに妹がいたんだよ。その妹が家出しちゃって家族大騒ぎになってた時、母とおばにあたる二人でふとテレビの方を見たら、家出の当人が映ってた。川辺で歩いてるの。そんな家的緊急事態の時に、のんきにテレビなんか好きじゃなくて、ブラウン管に一瞬その画像が見えたんだって。後で本人戻ってきて聞いたら、その当時川の近くにいたって。その母親は他にもいろいろ霊体験とかしてる。いわゆる感じる人らしかった。俺的に一番インパクトが強かったのがこの話かな。次、背後の壁。俺の席は背が壁になってるんだけど、誰も背後の壁際を歩いてないのに、 PC のディスプレイに何者かが動く影が時々映るんだよな。最近は髪もチクチク触られたりする。そういう時は気合い入れてみたりしてるけど、なんだろうな。この間はトイレで居眠りしていたら頭をポンって叩かれて起きた。だんだんエスカレートしてきてるのが嫌だな。見えるっていう同僚は、俺の背後の壁は暗いんだってさ。次、赤い人。1995年のクリスマスのこと。当時所属していたサークルの公演がようやく終わり、私を含むサークルのメンバーたちは公演会場近くの居酒屋に集まった。始まった時間が遅かったので、打ち上げが終わったのは午前1時を回った頃だった。店の外では私たちと同じように酔っ払った集団がふざけ合っていた。その中でひときわはしゃいでいたのは、道路の真ん中でプロレスごっこをしていた二人だった。夜も更け、メインの通りから外れているせいもあって、車は少なかった。全身真っ赤な服を着た男が、もう一人の男を何度も何度も引っ張り寄せて、体にまとわりついてじゃれ合っているような感じもあった。やがて、一台の車がやってきた。車は、道の真ん中ではしゃぐ男たちに、きたたましくクラクションを鳴らして近づいてくる。車はどんどん近づいてくるが、二人は延々とじゃれ続けるだけで避けようとしない。道の脇で様子を見ていた二人の仲間と思われる人間たちは騒ぎ始めた。大声で叫び一見を知らせているが、赤い服を着た男ともう一人はただ絡み続けている。車の方も避けるだろうという先入観があったのか、当然のように突き進んできた。もう間に合わない。その時、道の脇で大声で注意していた男が飛び出し、二人に体当たりした。彼らは一塊になって転がり、かろうじて車を避けた。車はそのまま走り去っていった。嫌なものを見るところだった。そう思って男たちに目を向けると、ふざけていた男が説教されているが、赤い服の方が見当たらない。何考えてんだ、聞こえなかったのかよ。いや、聞こえてたんだけど足がもつれて動かなくて。赤い服の男はどこにもいなかった。次、トイレ追いかけっこ。私の友達 A さんが小学校6年生の時に体験した話である。休み時間、彼女は友達と一緒にトイレでおしゃべりをしていた。
と突然トイレの入り口が開けられ、一人の少女が飛び込んできた。知っている子だった。彼女はとっさに掃除用具入れの扉を開け、早くこっちこっちと少女に用具入れの中に入るよう促した。彼女と友達は少女が追いかけっこの末にトイレに逃げ込んできたかと思い、かかまおうと思ったのだ。案の定、少女は迷うことなく掃除用具入れの中に飛び込んでいった。彼女たちは少女のために平静を装い追っ手を待った。しかし当然やってくるはずの追っ手はいつまでたってもやってこない。そのうちにいたずら好きの A さんは少女の入った用具入れの扉に寄っかかり、彼女が中から出られないよう足を踏ん張った。用具入れの扉はトイレの扉とは反対に通路側に開けなければ開かない。そのうちに閉じ込められた少女はそれに気づいたのか、中から扉を開けようと内側からすごい力で押し始めた。彼女は足を突っ張り、扉を開けさせないよう必死に頑張った。彼女の友達も彼女を手伝い、一緒に扉を押さえた。ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン。突然、少女が激しく扉を叩き始めた。それは、閉じ込められた少女が中から必死に伝えているものだった。ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン。しかし、A さんと友達はひるむことなく、一層足を踏ん張り、扉を死守した。扉はしばらくの間、激しく叩かれていたが、そのうち、ドン、ドン、ドン、ドン、と、次第に扉を叩く力が弱くなり、ついには何の音もしなくなった。しかし、A さんはやめることなく踏ん張り続けていた。ねえ、A ちゃん。もうやめてあげようよ。きっと中で泣いてるよ。さっきまで彼女を手伝っていた友達が彼女に言った。そうよそうよ、かわいそうだからやめなさいよ。とトイレの中にいた他の女の子たちもそう言い始め、あっという間にトイレの中の数人の少女が彼女を取り囲んだ。こうなると多勢に無勢である。彼女は仕方なく、しぶしぶ扉の前から離れた。しかし、いつまで経っても、少女が出てくる気配はない。周りの女の子は不安な顔をし、A さんに扉を開けるよう目配せをした。ごめんね。言い切れないで出ておいでよ。仕方がなく、A さんは少女に声をかけながら、用具入れの扉を開けた。用具入れの中には誰もいなかった。当然ここからも抜き出す場所もなく、少女はそこから消えていた。 A さんを含めトイレの中にいた女の子は全員大パニックに陥った。結局この話は全校に広がり、同様の話も他からも出たりするなど大騒ぎになり、この件で全校集会まで開かれる事態となった。確かにあの子は知ってる子だったけど、彼女の名前や学年、クラスはどうしても思い出せないの。と十数年経った今も彼女は言う。
次誰だお前。
霊体験など皆無な自分が唯一体験した不思議な話と、それを以前オカルトユダで話した時に起こったとあることで少し背筋が寒くなった体験です。自分が小学生の頃、祖父と二人で映画を見に行きました。確かゴジラ対モスラだったような。祖父が運転する車で映画館まで行き、何事もなくゴジラを見終え、 駐車場に戻りました。その駐車場の中を歩いていると、1台のワゴンが自分たちの横をゆっくりと通り過ぎていきます。何気なく後部座席の窓を覗くと、そこには自分とそっくり同じ顔の子供が、同じくこちらの顔を覗き込んでいました。正直、かなりびっくりしたのを覚えています。が、例えばそこで、その子供がにやりと笑ったかと思うと、煙が引くようにその姿を消してしまったとか続けば、文句なく立派な心霊体験なのですが、自分が体験したのはもっと普通で、同じ顔をしたその子供も自分のことを見て、誰だお前という表情で面食らっていました。数秒間そのまま見つめ合っていたのですが、ほどなく彼を乗せたワゴンが駐車場を出て行ってしまい、結局何が何だかわからずじまいでした。単なる勘違いだとも思ったのですが、こういうのは他人の空にならぬ自分の空にとでも言うのでしょうか。自分だけではなく、その相手までお互いの顔を見て驚くあたり、そうは片付けられないような気がしました。しかし、これがいわゆるドッペルゲンガーと言われるものなら、それを見た人間は近いうちに死んでしまうということだったらしいのですが、あれから数年、大学生になった今でも、自分はとりあえず五体満足で生きています。まあ、人間そう簡単に死ぬもんでもないのよね。といった内容のことを、あなたの出会った不思議な体験、それかなんかで話したのが、1年ほど前。大して怖くも不思議でもない体験の割には、何人かの方からレッスンをもらい、ちょっと嬉しい気分になっていたその時、一番最後にある自分に当てられたレッスンを見て、ちょっとだけゾッとしました。じゃあ、向こうが死んじゃったんだね。次、階段を登ってくる。高校の時、仲の良い友人が、週末、うちに泊まらないって誘ってきた。親もいないしさ、酒でも飲もうぜって。特に用事もなかったけど、俺は断った。でもしつこく誘ってくる。他当たれよって言っても、なぜか俺だけを誘ってきた。あまりにもしつこいので、なあ、お前一人じゃ怖いのかってからかってみたら、急に黙り込んだ。なんだ、図星かって追い打ちをかけてみると、突然真面目な顔になって、なあ、お前、幽霊って信じるか?なんて言ってきた。なんだこいつって思いながら。まあ、見たことはないけど、ないとも言い切れないかなって答えた。じゃあさ、週末、うちに来いよ。幽霊はいるってわかるよ。なんて言いやがる。で、見に来いっての?でもやめとくよ。と言うと、泣きそうな顔で、頼むよ。来てくれよ。って言う。じゃあ、具体的にどんな幽霊なんだ?って聞くと、毎晩12時ぐらいに階段を一段ずつ上がってきてる。そして週末にちょうどうちの前に来るはずだ。その時一人なのが怖いんだ。って本当に怖がりながら言うんだ。しつこいのもあるけど、ちょっと面白そうだなって気持ちがあって、わかった行くよって言うと、ありがとうありがとうって繰り返し言ってた。そんなこんなで週末に友人宅マンションに訪れて、たわいのない話やテレビを見たりゲームをしたりして遊んでた。
そして23時半くらいになって幽霊の話を始めた。なあ、幽霊が階段を登ってくるってどういうことだ？1週間くらい前からうちの前の階段を登ってくる足音がするんだ。でも俺にしか聞こえてない。親に言ってもそんな音聞こえないっていう。で、今日階段を登りきるっていうの？ああ、段数数えたから間違いない。確かに今日、うちの前に来る。通り過ぎるってことはないのか？まだ上もあるだろう。それも考えられる。だけど、うちに来るかもしれない。それが怖いんだ。などと話していると、友人が、おい、聞こえるだろ？足音。って言う。でも、自分には何も聞こえない。全然聞こえないよ。なんでだよ？聞こえるだろ？ほら、また一段登っただろ？落ち着けって。何も聞こえないよ。気のせいだろ？なんでだよ？なんで聞こえないんだよ？ほら、ほら！聞こえないって、落ち着けよ。イラつきながら、なだめようとする。でも、もう友人は、こっちの話を聞こうともしない。止まった。今、扉の前にいる。じゃあ、開けてみてこようか？って言うと、激しく止めてきた。やめてくれ。開けないでくれ。いるんだ。そこにいるんだ。大丈夫だろ。何もないじゃないか。こっちも、語気を荒くして、なだめようとする。すると、急におとなしくなったかと思うと、友人はこう言った。ダメだ。ずっとこっちを見てる。もう、逃げられないよ。おい、何言ってんだ。何もないだろ？大丈夫だろ？友人の一言が異様なほど恐怖心を駆り立てた。叩いてる。扉叩いてるよ。って言ったかと思うと、うおーだか、うわーだか叫びながら、友人は扉に向かって走っていった。あまりの突然のことに、俺は体が動かなかった。友人は叫びながら、扉を開けて外へ出て行った。俺も慌てて追いかけたけど、間に合わなかった。友人は踊り場から身を投げていた。わけがわからなかった。何が起きたのか。記憶に残っているのは、その後の警察の取り調べからだった。何が起きたのか、どういう状況だったのか、自分の覚えてることをすべて話した。意外なことに、警察はあっさりしていた。もっと疑われると思ったからだ。意外なことはまだあった。警察官がつぶやいたってことだった。またか。またか？なんだ、またかって。不自然な言葉を疑問に思って聞いてみた。またかって、どういうことですか？あまりこういうことは言わない方がいいかもしれないけど、君も関係者だし、知っていてもいいかもしれない。と話してくれた。それは、友人のような自殺、変死が、初めてではないこと。同じことが同じマンションの同じ部屋で何度か起こっていること。原因が警察でもわからないことなど。結局友人の死はノイローゼによる突発的な自殺ということになった。悲しみというより驚き。何が何だかわからないまま終わっていった。結局友人は何を聞いて何に恐怖していたのか。 すべて終わったと思ったとき、電話があった。死んだ友人の母親からだった。夜分恐れ入ります。先日は大変ご迷惑をおかけしました。あ、いえ、こちらこそ、と言葉を探っていると、変なことを聞くかもしれませんが、うちの息子は確かに死にましたよね。え？何を言ってるんだろう。お通夜も告別式もやったじゃないか。まさか息子を亡くしたショックでおかしくなってしまったのかと思っていると、実は今誰かが扉を叩いてるんです。
最近の若いもんはとか、私たちが若かった頃はとか、それって誰が悪いの？時代？世代？政治？世相？そんなの知らねえよ。今を前向きに生きようとするすべての人たちへ、 DY サードデジタルシングル。
I don't know。 いかがでしたでしょうか。さて、ガラタクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、感想、その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
信じたら。